今回の放送は、小学館文庫館、伊沢元彦著、逆説の日本史17、江戸成熟編、アイヌ民族と幕府崩壊の謎、と、講談社学術文庫館、家近義樹著、江戸幕府崩壊、孝明天皇と、一回想を参考にお送りいたします。皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん。徳川幕府崩壊の謎について、その他の理由はどんなのがあるのですか？はい。実はですね、江戸時代は稀に見る米の凶作が続きまして、ほうほう。凶作というとやはり飢饉とかですか。はい。官営の大飢饉。5万人から10万人。享保の大飢饉。餓死者は1万2000人。250万人以上の人が飢えに苦しんだそうです。浅間山が噴火。死者は100万人ぐらい。天保の大飢饉。5年間で人口が125万2000人減少したそうです。125万人すごいですね。飢饉が3つに火山の噴火ですか。火山の噴火というとやっぱり火山灰が降り積もって農作物が育たないということですよね。そうですね。最初にご紹介した官営の大飢饉においても北海道にある蝦夷駒ヶ岳という山が噴火しました。まあ被害はどれくらいかちょっと分かっていないんですが、出ているでしょうね。被害が多いとやはり米が取れないから、年貢米が減りますよね。それで、まあ、そしたら経済が破綻したというわけなんですか？はい、そうです。特に、お武家さんが困りました。農民じゃなくて、もちろん農民の方々も困りましたけど、お武家さんの給料が減るんです。どういうことですか？年貢米が減少したら、お武家さんの給料が減るというのはどういうことなんですか？例えば我々は別に凶作で、日本の米が減った、減反で減った、とかなんか言っても、別に給料変わらないですよね。お役所にお勤めの方々だって給料変わらないですよね。はい。ところが、江戸時代では、お米が給料だったんです。え？現物支給ですか？それまた。はい。お金をもらっていた階級のお武家さんもおりますが、お米とお金半々ずつもあれば、すべてお米。あと、土地というのも、土地を与えられて、その土地で育ったお米は、自分のものとかいうのもあったんです。だから基本いろいろありますが、基本米ですね。飢饉になってお米が減ったらもらえる給料も減るわけですから当然なんですけど、それだけじゃなくて飢饉じゃなくてももう全体の江戸時代の流れにおいて給料というのは減りつつあったんですよ。それどういうことなんですか？農地改革とか農耕器具の発達によってお米の生産量が上がりました。2倍3倍と増えていくわけですね。そうすると米が大量に出回ります。するとお米の値段が安くなります。で、お武家さんいうのは、藩とか幕府とか直接米俵をもらうんじゃなくて、まあ、交換券みたいなものをもらって、それを蔵に行って、変えてもらうんですけどね。変えてもらった時のお金が減りますよね。で、お武家さんもお米だけでは食っていけません。着物も買わないといかんし、日用品も欲しい。欲したら、筆とか墨とかも買わなければならない。当然、借金しますよね。借金したら、借金返すためには、また、次の年なりに、お米を、年貢米としてもらったお米を自分の給金としてもらわなければならない。そうすると、お米が収穫できる時期って決まってますよね。年がら年中取れるわけじゃないから。そうすると、次にもらえるお米を当てにして、お金を借りるという技もあるんですよ。 年貢いっぱいもらえば、お金に換える率も高くなりますよね。そうすると、農民の取り分が減るんですよ。武士4、農民6とか、半々の5、5もあれば、なんですけど、で、お米は江戸と大阪で現金化するんです。そしたら、そういう大都市にお米が集中して、生産国ではお米が出回らなくなるんですよ。なら、地元の米が不足すると、食っていけなくなるわけですね。そしたら農民は、せめて現金がいっぱい欲しいとなると、美味しいお米、収穫が早いお米を作るようになるんです。あ、なるほど。やっぱり秋田小町とか、コシヒカリとか作ったら、2倍3倍の値段で買ってくれるかもしれませんからね。はい。ただ、そういうお米っていうのは、冷害に弱く、季節が冷たかったりした時に、飢饉で全滅してしまうんですよ。全滅したら、お武家さん給料ゼロですよ。また借金ですよ。いや、ちょっとそれ、また来年もらえるかもしれないお米を当てにして借金するわけでしょ。で、来年、飢饉でお米が全滅したら、え、また借金。それ、大事じゃないですか。はい。だから、江戸中期あたりから、囲い米といって、まあ、いわば備蓄米を用意するようになるんです。幕府がこういう事態に備えて備蓄米を用意するんですね。ところが、じゃあ備蓄米ってどっから用意したかって言ったら結局年貢なんですよ。年貢を上乗せしてもらって、その一部を囲い米に使う。そしたら、年貢提供する方としては、年貢量が増えてしまうわけですから、当然ね、一揆とかが起こるわけですよ、こんなんで。それで、江戸時代の言葉に、米価安の諸式高っていう言葉があります。米価安の諸式高。どういう漢字を書くんですか？米の価格は安いが、もろもろの色のあるものは高い。もろもろの色って何ですか？まあ、日用品ですね。米以外のものすべてかな。お米は安いんだけど、それ以外のものは高いっていう。生産力向上でお米がいっぱい出回ったら価格安くなる。でもどういうわけか、それ以外のものはみんな高いんです。なぜ高いんですか？やはりそれを売ってる商人が価格を吊り上げてるんでしょうね。いや、そんなことさ、お武家さん食っていけないじゃないですか。はい。なので、享保の改革ですね。徳川吉宗の時代には、豪商に頼んでお米の買い占めをやって、お米が少なくなるようにしたそうなんですよ。まあ、当然反発も起きますよね、そんなことしたら。お米が出回らなくなるわけですから。お米高くなってしまって、お武家さんはいいかもしれませんけど、お米買いたい方困りますよね。もっと高くなるわけですから。なんで年貢がお米なんですかね。お金にしとけばよかったね。商人とかから、商人儲けてるんだったら、商人からお金巻き上げたらいいじゃないですか。そうですね。商工業者にも収入の一部を献金で上納するという、ね、税金システムがありました。あと、土木事業に参加するとか。しかし、所得税はなかったので、商人は儲かる一方なんですね。あとね、儲かる一方言うても、江戸時代の人口って3000万人ぐらいなんですよ。それで、町人、商人、お公家さんで8%。微々たるものなんですね。だから、もしかしたら、徳川政権が成立した時に、商人が圧倒的に少ないんで、少ないとこから、なんか絞り取ってもあんまり取れんのじゃないかなと考えたんかもしれませんね。その後、商業が発達するとか、あんまり考えてなかったんかもしれません。じゃあ、農民とか領民とか、お武家さんは何人ぐらいいるんですか？お武家さんが7%です。少ね。え、ちょっと待ってください。ということは、幕末動乱の数々のドラマっていうのは、全国民のたった7%の世界なんですか？そうですね。だから、農民と、漁師さん。 合わせて 85% なんですけど、それで、お公家さんもセットだから分かりにくいんですけど、多分、町人と商人で6%ぐらいあったと思ったら、5、6%あったとすれば、お武家さんとお公家さん以外で、90% なんですよ、人口の。なら、ほぼほぼ、明治維新何それ？幕末何それ？って思ってる人も多いでしょうね。世の中、勝った言うが、あしら、曲げやし、お米作っとることには変わりないけど、なんか、若えもんは、学生とか言うて、なんか、寺子屋に貸してくれるっちゅうが、わしらは、そろばんよりも、稲刈りができんとあかんのじゃ。わしも未だに字は読めんが、お米作る腕は誰にも負けはせん。とかいう世界が明治になっても続いてたと思います。7%か。やはり幕末は、日本全国、全国民全体を見て、どういう世界だったのか、どういう時代だったのかを知らないとダメですね。はい。農耕国家なんですよ。じゃあ、今は農耕国家じゃないんですか？今はね、逆で、ね、農家の跡継ぎがいないとかで、だんだん減っていきます。ちなみにパーセンテージで言うと、これは2010年の農林水産省調べなんですが、農林水産業が4%、製造業が25%、残り71%がサービス業です。農林水で4%言ったら、その中の農って3%ぐらい、めちゃめちゃ少ないじゃないですか。ひっくり返ってるじゃないですか。そうなんです。だんだんとひっくり返っていくわけですが、さすがに、家康公もこれは予測できなかったんじゃないですかね。米以外の産業が発達してくる。そして米も生産高が上がっていくっていう。いやー。じゃあ結果として、それでお武家さんが食えなくなったりとか、町人さんが、お米が手に入らなくなったりとかして、まあ、商人がどんどん懐を増やしていって、で、一揆とか打ち壊しとかが起こって、経済がぐちゃぐちゃになって、これは一遍リセットかけた方がいいんじゃないかっていう流れになったんですかね。そうですね。まあ、明治になっても、明治のお役人たちの収入がね、お米じゃあまずいっしょ。欧米列強に並べと言われてるときに。わかりました。他に何か理由はあるんですか？はい。開国したときに日本は不平等条約を結んでしまいます。幕末期に、その開国してから、日本で銀貨5枚で金貨1枚に交換できたとします。銀貨5枚で金貨1枚。まあ、金貨が大判小判ですね。そうですね。でも、海外では、金1枚に銀貨が15枚いるんです。15枚？日本じゃたった5枚で金になるのに、海外では15枚も貯めないといけない。ということは、それ、日本で換金したらボロ儲けじゃないですか。そこなんです。まあ、銀500枚っていうことはないと思いますが、わかりやすく計算上で、銀500枚持って日本に行きます。そうすると金100枚に変わります。それを持って自分の国に帰ります。そしたら銀500枚が銀1500枚に変わる。3倍の値になって帰ってくるんです。そしたら大量の銀を持って日本に行きますよね。そうですよね。そうやってどんどんどんどん金に換金されていって、日本から金がなくなろうとなるわけです。日本国内で流通される大判小判も作れなくなります。そりゃまずいって言うんで、幕府が考えたんが、金に不純物を混ぜます。銀入れたりするんですね。それ比重変えてしまうってことですか？それやばいんじゃないですか？はい。これで、外国人をごまかせると思ったんでしょうが、 その前に国内の経済がおかしくなるんです。金貨一枚言うたってこれ銀混じってますやん。アッシュの目はごまかさしませんで。アッシュの給料今まで、アッシュ日本一の大工の棟梁なんですけど、一仕事で小判一枚もらってたんですけど、これで小判一枚の価値もないっすよ。だってこの間、これな、かんざし買いに行ったんですよ。めっちゃ高い。一郎じゃって言われたんですけど、一郎出したら、お客さんこれ銀混じってますからダメですやんと。今銀が混じってる小判が流通してるっていうか、金の値打ち、金一枚の値打ちないっすからダメっすよ。ダメっすよ。って言われたんすよ。どうしてくれるんですか？ということになりますよね。いやーもうむちゃくちゃですね、不平等条約って。いやー、じゃあ不平等条約なんか結ばなかったらよかったよね。あ、そうか、それ言うと開国しなきゃよかったことになるね。つまり、国防をしっかりしとけばよかったんですよね。他にまだありますか？はい。最後になんですが、これが結構深いテーマなんですけど、日米修好通商条約で朝廷の許し、勅許ですね。これをもらおうとしてしまったんです。日米修好通商条約というのは和親条約の次のやつですよね。はい、そうです。じゃあ和親条約の時は勅許はどうしたんですか？得ておりません。え？得てない。え、じゃあ、日米修好通商条約も別に勅許、天皇様のお許しなかっても勝手に結んでもいいんじゃないですか？はい、そうです。最初の日米和親条約の時は事後報告なんですよ。しかも天皇様は反対しておりません。ほう、米国と親しくなろうという条約か。仲良きことは良いことじゃ。というような感じで、仲良くしましょうという意味合いぐらいに捉えたそうです。幕府も遭難者の救助や燃料の補給ぐらいならいいよっていう感覚でおったんですが、その程度でわざわざアメリカ組んだりから来たりはしません。貿易がしたかったわけですよ。だから鎖国体制が崩れるとは夢にも思ってないんですね。そこへ貿易しましょうって来るわけですよ。武力をもってして圧力をかけてきて。ほしたら幕府も、これまずいんじゃね？勝手にやってはまずいんじゃね？やっぱりこれ、我々は天皇様から政権を預かってるだけなんで、預かってるだけやから、やっぱりここは日本の長である天皇様の許可もらった方がいいんじゃね？っていうことになるんですよ。ですが、冷静に考えてください。家康は禁中並びに公家諸法度で天皇の行動を制限しておりました。天皇がやるべきことは学問である。政治ではない、学問であると。あ、つまり政治から遠ざけたわけなんですね。そうなんです。政治から遠ざけて、まあ、いわば口出すなっていうやつなんです。で、それで結局、勅許は得られたんですか？得られませんでした。まあ、井伊直弼が独断専行で条約を結んでしまうことにより、最終的に井伊直弼は、桜田門外の変で殺されてしまうわけですが、結局、勅許が下りなかったのは、時の孝明天皇が外国人が大嫌いだったんですね。やっぱり、神の国を一国の人たちに蹂躙されるのは嫌であると。仲良くするのは構わないけど、貿易するんだったら来るじゃないですか。下手すると京の中まで入ってくるじゃないですか。それが困るわけですよ。でも、ノーといえば、戦争になるかもしれない。天皇が決断を下せなかった場合は、伊勢神宮の神様に伺うということにしてたそうですよ。え、伊勢神宮の神様にどうやって、神様教えてとかですか？おみくじです。え、おみくじ、え、もしかして、どっちだろう。大凶やったら結ばない？え、逆？でもさすがに、そんな、確かに苦しい時の神頼みと言いますけど、この状態においてそれだけはやめてくれと、勅許の使者である老中堀田正義は泣いて嘆願したそうです。そして、まあ、苦し紛れではありますが、国内で兵力を蓄えておけば、そのうち諸外国も日本国内では利益にならないと察知して去ってしまうでしょうって言ったんです。 条約結んでも、その間に兵力蓄えて大砲いっぱい並べといたら、外国もこんな怖い国とは貿易なんかしてもお金にならんけんいかんわって言って帰ってしまうっていう、これまたクソクソ甘い考え方。江川大明神が頑張って国防をなんとかせないかんって言うたのに、日本のこのままの国防じゃどうにもならんって言ってるのに、鎖国したままで、まあ、開国しても貿易したくないわけですから、鎖国状態のままと一緒じゃないですか。それで兵力蓄えておけばなんてのんきなこと言ってるんですから。いや、それもおかしいですよね。でも結局、孔明天皇の許しを得ずに条約を結んだということは、天皇、朝廷側は幕府に対して怒り心頭ですよね。そうですね。そこで幕府側は、朝廷との一体感を図ろうとしたんです。朝廷と一体になる。一緒に政治やるんですか。和宮効果です。孔明天皇の妹を将軍のお嫁さんとして、正室してって迎え入れようとしたんです。いやー、それ、孔明天皇自分の妹を出しますか？その、武士が、もののふがいっぱいいる江戸にですよ。今日じゃなくて。それはもう妹さんもものすごい嫌がりました。なので、条件を出します。条件。条約を破棄しろ。条約結んでこのままじゃ、幕府が不利だから、天皇さんと公武合体で一緒になろうと考えてるのに、条約破棄しろって、それじゃあ最初から勅許を、無断で勅許あろうがなかろうが条約したらいかんかったってことですよ。いや、それむちゃくちゃじゃないですか。でも、幕府は約束してしまいます。え？ 10 年後に破棄するって？じゃあ、で、10年後破棄したんですか？してません。というか、10年後明治なんですよ。じゃあ、約束守らなくてよかったですか？変な話。そうなんですよ。明治政府に変わってるから、徳川政府としては、条約破棄とかもうできなくなってるわけですよ。政府が何やってるから。で、最終的にですね、朝廷は条約を認めます。慶応元年に、イギリス、アメリカ、フランス、オランダが大阪湾に来まして、昔でしたから、まあ、今日からは、京都の御所から見えんと思いますけど、ちょっと言ったら大阪湾が見えますよ。黒船みたいなのがズドンいっぱい並んでるわけですよ。ほんで、兵庫開港しろと言うんですよ。京都の天皇さんがおるお膝元の、の近くの兵庫を。で、もちろん孔明天皇嫌がるんですが、圧力かけるんですよ。脅すわけですわ。しぶしぶ。条約は認めるでおじゃる。日本の国が戦争で荒らされてはならんのでごじゃる。ってな感じでしょうか。でも、結局許してしまうんだったら、朝廷に勅許を求めに行くとかいうことせずに、和親条約の時みたいに勝手にやっちゃったんでもよかったんじゃないですか？はい。そこに260年かかって、国学という学問が浸透したことに原因があるんです。国学？国語ですか？違います。国学？はい。この国学では、今までだったら、朝廷が別にいて、国民は、幕府の支配下にあった、という考え方なんですが、国学によると、幕府も国民も、朝廷の家臣、臣民であると、いう考え方なんです。幕府にしてみれば、わしら国民と同じ？マジ？っていうことになるんですが、それを良しとする風潮が出てきました。神ながらの道というんですが、神の道に従うこと。江戸中期に本居宣長という国学者が、飛鳥奈良時代の日本人は神と繋がっていたと説きます。で、江戸末期の平田篤胤という国学者は、復古神道を唱えます。 仏教の影響を受ける前の日本古来の精神に戻るべきである。つまりは、天皇家が日本を支配した元々の国家体制のあり方、これに習うべき、戻るべきだと説いたんですね。それが徐々に徐々に日本のお武家さんたちに広まっていって、幕府の上には朝廷があるという考え方になっていくんです。また、水戸藩では、水戸光圀、黄門様ですね、によって、水戸学というのが形成されます。水戸学。有名なところで、大日本史っていう日本の歴史を編纂するんですが、他にも、和文や和歌などの国文学、天文学、歴学、暦ですね。あと算数、地理、神道、古文書、考古学、兵学、いろんな学問に関する書物を残すんですが、この水戸藩、徳川斉昭の時代に、藤田東湖という人が、日本書紀と古事記をもとにして道徳を説いていきます。やっぱりその、日本固有の秩序を明らかにしましょうと。それが尊王思想であり、後に尊王攘夷につながるんです。そして、王政復古の大号令に行くわけですよ。天皇が上であると。そしたら、天皇家に政権を返上しなければならない。という考え方なんです。あ、大政奉還。そうです。大政奉還をした将軍といえば、あと、徳川慶喜。そうです。徳川慶喜は、誰の息子？一橋家だから一橋さんの？いえ、違います。一橋家なら養子に出されました。お父さんは、先ほど名前の出た徳川斉昭さん。水戸藩の藩主です。尊王思想を育んだ水戸藩なんです。だから、徳川慶喜はバリッバリの尊王思想派なんです。幕府がトップに立つことよりも、天皇を敬う気持ちの方が上に出てるんです。だから、天皇の敵、朝敵になることを最も恐れた人なんです。この徳川慶喜が尊王思想派であったという証拠が今も残っております。なんか書面とかが残ってるんですか？お墓です。お墓。確か、将軍家のお墓は、寛永寺か、上野の増上寺ですよね。はい。しかしながら、徳川慶喜は、どちらの墓にも入っておりません。なぜだかわかりますか？徳川慶喜は、尊王派ということは、宗教は、神道なんです。仏教でもないんです。キリスト教でもありません。神道なんです。だから、神式のお墓になってるんです。神道だから、お寺には入らないんです。じゃあ、神式のお墓って、どこですか？教会でもないし、どこなの？谷中霊園です。谷中霊園って、一般の人たちも眠ってるところですよね。はい、そうです。そもそも、徳川慶喜さんは政権を返上して一般人になりましたから。一般人になったら確か、16代目の方って、寛永寺か増上寺かどっちかに入ってるんでしょ？はい。まあ、その16代目の方は、徳川家を正式に継ぎましたけど、徳川慶喜さんは、明治になってから、徳川慶喜家っていう家を持つんです。徳川本家とは別に、別家として、本家じゃないから、墓はどこに行っても自由なんじゃないですかね。なるほど。だから、鳥羽伏見の戦いの時に京都から慶喜さんは逃げたんだ。はい、そういうことになりますね。逃げる時に、その当時の最大の軍事力を持っていた会津藩の藩士も連れて逃げるんです。藩主いなかったら、指揮系統がぐらつきますから。 吉信さんは、やっぱり天皇家に、朝廷に歯向かってはならない。恭順の意を示さなければならないと。だって大政奉還したいっていうのは、徳川慶喜さんも大政奉還する前から考えてたんですけど、その時に、この際断然王政の御代に服して、ひたすら忠義を尽くさんと思う。側近に言ったそうです。ひたすら忠義を尽くさんと思うということは、もう、政権介して、天皇さんに対して敵対する意思は全くありませんよということですよね。はい。それを、大政奉還する前から思ってたんですよ。将軍になった時に思ったそうです。それはね、幕府が天皇家と、まあ、戦争はしないけど、一応薩長と戦わなければならないという時に、その幕府の軍のトップ、最高指導責任者、軍事力を持つ最高の幕僚長でもある人が、戦争しません、ごめんなさいって言って逃げたんですからね。そりゃ、逃げますよね。戦ってる側にしてみれば、尊王派なの？幕府より尊王派なの？参ったなぁ。まあ、尊王派であることと同時に、トップが退くことによって、指揮力が下がりますから、それで、日本国内が、大乱闘になって、ごちゃごちゃになっている時に、フランスとかに乗っ取られないようにっていう意味合いもあったらしいですね。かなりいい人ですね。はい。せっかくね、幕府って、公武合体とか唱えてたのにね。そうですね。わかりました。なるほど。幕府が弱体していたと同時に、最後の将軍は、尊王派だったという、オチなんですね。はい。わかりました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。